聖書を読み出します。聖書は新約聖書の88ページマルコによる福音書第12章の38節から40節です。新約聖書の88ページマルコによる福音書第12章の38節から40節です。お読みいたします。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、また山芋の家を食い物にし見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。以上です。よく会議とかがありましてですね、長い時間を使って発言される方がおられます。まあ、初めは聞いてるんですけどですね、その発言内容を聞いてるとですね、もう回りくどいというかですね、周辺のことをいろいろ言ってポイントが何かわからないという、一体何が言いたいんですかという、そのですねことを思えるような話をする方もおられまして、これは多分癖かなと思ってですね、よくですね学校の先生にですねそういう方がおられるですね。それはいっぱいいろんなことを説明 したいんだと思うんですよね。そして分かって、生徒に理解してほしいということだと思います。いろんなことをですね、周りを一生懸命ですね説明する。でもあんまり説明されるとですね、本当に何が言いたいかが分かってこないという、そんなことをですね思いながらですね、いろんな会合や会議に出ております。人はですねどうやって聞いてるかっていうと、この人が言いたいポイントっていうのは一体何だろう、何がこの人が言いたいんだろうっていうことを多分集中して聞いてるので、そのことをですねきちっとですね話せるかどうかという、それは説教者でもそうですし、また会議でもそうですけど、発言するものはここを言いたいっていうことをちゃんと押さえておかなきゃいけないなと思います。そう思うとですね、今日の見せかけの長い祈りっていうのが一体何であるかっていうことだと思います。エルサレムに入場されたイエス様は神殿の境内で律法学者やサドカイ派の人々と問答を繰り返されています。問答といってもですね、これは教えに近い、私たちにとっては教えなんですけども、しかしどの問答を見ても噛み合わずに受け入れてですねもらえないということが何回も繰り返しています。イエス様の教えはですね、律法学者へのですね激しい批判で最後は終わっています。群衆にはですね、律法学者に気をつけなさいとしていくつかを挙げてですね、その一つにですね、今日の見せかけの長い祈りをすること、それを気をつけなさいということなのでしょう。一体祈りというのは何であるか、見せかけの長い祈りというのは一体何であるか、それは本当に神様に聞いていただきたい祈りなのか、人に聞かせたい祈りなのか、そして自分がどうですね、どういう立場でどういうですねことを思ってどれだけの人間であるかということをみんなに教えるための祈りなのか、そんなことをですね考えていくと、祈りっていうのは神様とのですね会話であるし、神様に向かってですねお祈りするわけですから、見せかけのっていうのは多分ありえないんですけども、人はそういうことをしてしまうということかもしれません。で最近ですね、大学を卒業した若いですね、会社員がですね来て、九州学院の時にですね、いろいろ教えてたというか、聖書を教えてた子だったので、その子が訪ねてきてですね、面白い話をしてくれまして、で、もう2年ぐらい経ったのでですね、販売企画書っていうのをですね作ってごらんって言って、初めてですねそういう任を任されたという話でした。で彼はですね充実した企画書を作ろうっていう思ってですね、細かいデータをいっぱい集めて説明文をですねたくさん作る時間をですね作ったんだそうです。でしかしですね、それが期日までに企画書の提出ができなかったというですね、そうなんでしょう。自分がですね、立てる企画をですね、みんなに分かってほしいからですね、あれやこれやと一生懸命ですね、説明文をつけたり、データをつけたんでしょう。 で彼はですね、その上司にですね、すいません、あと 2,3 日時間くださいってお願いしたんだそうです。そうするとですね、その上司は何て言ったかっていうとですね、仕事の締め切りは時間が絶対なんだですね、今日までに出来上がらないっていうのはおかしいですね、それが仕事っていうもんですっつと、で、もういいからできるところまで持ってこなきなさいって言って、まあ怒られたんですね。で、しぶしぶですね、まあ流れのポイントだけを書いてですね、まあ、ラフなですね文章でですね提出した。そうするとですね、これはいい企画だ、提案内容やポイントがよく分かって、これで十分って言われたっつって、で今まで自分がやってきたってことは何だったんだろうっていうので、いやいや君が細かいデータとか説明一生懸命考えて、でそれを要約してポイントで持っていったからじゃないのって、人が聞きたいのはですね、そのポイント、提案内容のポイントだから、本当は提出するのはそれで十分、しかしその前にですね、いろんなことをやっていかなきゃいけないことは分かるけども、人に説明するときにはですね、そのポイントが分かれば十分なんじゃないかなっていう、まあそんなことをですね、話しておりました。まあ、説明文も長ければ長いほどいいというものはなくて、何が言いたいか、何がポイントかということ、それを私たちの人生にも考えておかなきゃいけないなというふうに思います。私たちが生きていくための本当のポイントというのは一体何だろうということです。まあ、イエス様は律法学者への批判に見せかけの長い祈りをすると今日は言われています。祈りは人に聞いてもらうためではなく、長く祈れば聞かれるというものではありません。まあ、神様に祈るときも何が祈りたいか、ポイントは何か、常に考えて簡素に祈ること、それを私たちは求められているんじゃないかなと思います。まあ、その簡素に祈れることが自分自身をよく分かっていることですし、自分が本当に今必要としていることを神様に述べ伝えることではないかなと思います。まあ、相手に分かってもらうためにくどくどと話すのは逆効果だというふうなのは、まあ、初めから私たちは分かっているんですけども、何回もそれを繰り返していることにもう一度悔い改めたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが祈るときは、本当に私たち自身のことをポイントをつかんでイエス様にお捧げすることができるようにしてください。どうか私たちがくどくどと長い祈りをすることなく、神様の導きに従って祈る時間を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共に手守ってください。またルーテル保育所、丹陵幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共にいて癒しの御手を差し伸べ、どうか導いてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。